はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミラティ
です。はい、お願いいたします。この間ですね、病院に行ったんですよ。
はい。
なんか調子悪くって、肩がなんか痛いんですよね、ものすごい。
まああるんじゃ
ね。なんか痛いなと思って、ほんで左じゃなくて右だけ痛いんですよ。
うん、
なんか痛いなと思って、ほんでまあじゃあ病院行くかって病院行ったんですね。
うん、
で行ってちょっと待ってたらなんかやかましいんですよ。
うん、
僕の右側からね。なんかうっさいなと思って、でも誰もおらんのですよ。
うん、
じゃあなんかもう耳もなんかおかしなったんかなと思って。
うん、
ほんで病室入って、先生もちょっとこういう、体調が悪くって、でなんかちょっとあの右が痛くって、肩も重いし、で耳も痛いんです、なんか、声聞こえたりするんですよねって言ったら、じゃあ肩ちょっと見てみますねって見てみたら、できもんできてて、これちょっと腫瘍できてるから切り離した方がいいですよって言ったら、その週がこんなこと言ったんですよ。ヘイドクター、あたいを切ろうなんて飛んだバカ野郎だね、このトンチキメっつって。
わあ、喋ってる。
言うんですよ。
うん、
え何お前って言ったら、あんたはもうあたいから逃れられないのさ、ハニーって言ってきて。
あ、やばいっすね。腫瘍が喋ってることになってますね。
これはあかんと思って、いやもう切り離すよ、お前よって言ったら、あたいがエンプレスよ、チュミミーンって言って。
気持ち悪い。
まずてめえを血祭りにあげちゃるよ。言ってきて。
はい。
むちゃくちゃ怖くて、結局。
どうしたん？
コールタールにぶち込んで、
で、
ガッチガチに固めて、切り落としたんですけど。はい。恐ろしかったっすわ。
それは、大変な話なんだけど。
え？
多分、そんなことありえないんですよ。
いや、でも、腫瘍がどんどん大きくなっていって、で、なんか俺にファイティングポーズできて、あちょあちょあちょあちょあちょあちょ、
スタンドがついてるの、スタンドが。あなた、ジョジョのさ、世界に紛れ込んでるよ、ちょっと。
でもこんなに自分の子供をきつく縛っちゃダメなの、子供は自由に育てなくっちゃねえって言ってましたよ。
やめようよ、一旦。
って言ってましたよ。
一旦。あい。
むっちゃでかくなって、こんなでかくなったわよ、親のすねかじり、いや腕かじりと呼んでパパチュミミーンって言ってました。恐ろしくって、
もうチュミミーンのくだりも聞いたから
恐ろしいっすよ。
うん、
ただ一番最後切り離そうというちょっと直前ぐらいかな、
お
父様ここまで育てていただいてありがとうって言ってました。
あ、可愛らしい面もね。
もうそれまではもうずっと僕に暴力を
言おうとしたりとか。いいんだよ、もうジョジョの話はスタンドばっかり出してくるな。
これ第3部のエンプレスでした。
エンプレス。
エンプレス。
エンプレスって、あんまりもう、覚えてないですね、これ。
本当っすか？すごい好きな話なんだけど。
エンプレス。
女帝って書いてエンプレス。
エンプレスなんだ、あれ。
すごい、ちょっとごめんなさい、うろ覚えなんだけど、ミーナっていう女性がいて、で、ポルナレフとちょっとなんか出来かけてて、ほんまはなんか、綺麗な、
美人の、
フリしてたみたいな。
お姉ちゃんの。
あ、そう。フリしてたみたいな。僕、マライアとミーナが好きなのよ。
いや、あんまり覚えてねえな。マライアとミーナ。
まあ、マライアもしかしたらまた今度やるかもしれないから言わないんだけれども、ミーナっていう名前じゃ。
のエンプレスだ
った。エンプレスっていう。
なんか、ついてんのは覚えてるわ。
あ、
ついてるやつは。
そうそう、なんかちょっとね、ぐっと、たらこ唇の目が
ちょっとさ、
ね、
序盤から、
え、なんすか？
結構マニアックなとこ行ってない。
え、これマニアック？そんなことないでしょ。
いや、主要キャラじゃないところからもう行くんだね。
僕の中じゃ結構メインキャラですけど。
あ、そうなんだ。
だって俺次エンヤバ行こうと思ってたもん。
いやいや、いいね、言わなくて。
ジャスティス。あ、そうですか、ごめんなさい。
まあまあいいけどね。はい、敵側なんだね。
まあまあまあ、もしかしたらもうちょっと経ったらメインキャラ出てくるかもしれないですね。はい、それでは行きます。早瀬ウルルン滞在記。
はい。
はい。もう、この間ですよ。吉井正夫さんがね。劇場版と銘打って、で、イベントの大きな会場を貸し切って、そこで、まあ、命名読んで、で、怪談なり、一コアなりを話させるというイベントやってるんですね。だから、YouTube のイベント版ですよね。で、それで、まあ、結構読んでいただいていて、で、吉井さん今全国回ってるんですよ。
うん、
俺その中で沖縄以外は全部呼ばれてるんですよ、
うん、
まあ、あの準レギュラーに近いような形で、うん、呼ばれていて、嬉しいなと思っていろいろ参加してるんですけど、
うん、
その今まで参加してるところって全て夫婦で行ってたんですよ、
うん、
だから夫婦で飛行機なり新幹線乗ってホテル取ってとかやってたんですね、
うん、
ただ今回はちょっとうちの奥さんが家で用事があるからと家族のね、
うん、
だから行けないんだって言われてたっていうのと、
うん、
あとその飛行機ここの席ですって言われるのちょっと遅くって僕は聞くのが、
ほう、
だから彼女が取ろうとしてたらもう席がなかったんですよね。
ああ飛行機自体が埋まっちゃって
た。そう、もう満席で、ああごめん、じゃあこういうことやからちょっとあの今回は家の方を優先させてもらいますって感じで、
うん、
もう行けないからねしょうがないんですけど、うん、分かった分かった、ええよええよって言って、で初めて俺、
うん、
一人で行きも帰りも飛行機で移動するんですよ。
初めて、
初めて、マジで初めて。なんかテレビとかで他県行くときはスタッフさんついてきてくれるの、
う
ん、一緒にね。だけどほんまにマジで一人ってないの今まで、初。
マジで、
マジで初
だって。もう、
うん、
活動してから、
うん、
まあ、4年ぐらいはもう、うん、イベントとかで地方行ったりとか知ってるっしょ、う
ん
う
ん、僕の横にいないことないですから。
本当、
うん、マジでない、
うん、
初めてです。あの帰り一人はあるんですよ、
うん、
行き帰りどっちも一人ってマジで初めて。
へえ、そうなんだ、
うん、そうなんですよ、
うん、
で飛行機乗ろうと思って、でももうほんまにあの子は僕のこと心配しまくってて、
うん、
まずターミナルどっちやからなっていうのから連絡くれるんですよ。
ああ、まあターミナルはでも結構 ね3つぐらいあったりするから、
123国際線、うん、国内線あるから、そう間違えんなよ、で JAL アナあるからな、国内線、うん、であの雨の2の方やからなって言われても、分かった分かったって言って、うん、あとそこまでも電車お前乗り継ぎ間違えんなよみたいな感じで、うん、乗り継ぐときは必ず連絡しろ、で座ったら連絡しろってのがあって、うん、分かった分かった、
最近のルール
もうずっとやってます、うん、でこれで連絡して、連絡しずっとして、結局その行けたんですよね、
うん、
で行けて、あよかったって言って、であのガラガラ引きながらぐーっと行って、
うん、
で入ったんですよ。
入った、
飛行機に、もういや空港入って、で、
うん、
で手荷物検査終わって、
うん、
で中入って、
うん、
で
搭乗口の方で、
そう通したらさ紙ビーって出てくるやん、
うん、
グループなんぼですよとかっていうのがあって、はいはいはい、見てみたらさ
A B とか、
いつもはグループ34とかなのにグループ2だったのよ、
うん、
2ってえらい早いなと思って、
うん、
でそこで気づいたんですけど、
うんうん、
吉井さんプレミアムチケットっていうの、
プレミアムエコノミーかな、
そうか、それ取ってくれてて、うんうんうん、俺にと思って、
うんうん、
なんか先輩の芸人さんの方まだしも、
うん、
俺なんかにと思って、
うん、
いやこれすごいありがたいことやなと思って、
うん、
まあ、緊張しながら、だから頭の方よ入って4、うん、4とかの席も、
うん、
座らせてもろて、
うん、
しかもなんかいかついなんか個室みたいな、
まあ、
半個室みたいなごっつい椅子、うん、
い
うん、そう座ってチェア座って、ほんでうわこれすごいなと思ったんですけど、
うん、
横に女性が座るんですよ、
うん、
ちょんと、ほんでなんかちょこちょここっち見てくるなと思ったんですね、
うん、
まあ確かにその北海道行くっていうのに肩掛けバッグ一つやったから、
うんうんうん、
チャリーは持ってたけれども、もうそれも全部あの上に置いてたから、
うん、
あ なんかすごい俺が身軽やなと思ったんかなと思いながら、
うん、
そのまま座ってたら、あれってご飯出るじゃないですか。
ああ、まあ、出る、北海道は出るのかな、
うん、ご飯出るんですよ、うん、プレミアムエコノミーとかやとね、うん、でご飯が出るから、だしかも担当がつくのよ。
ああそう、一人につき、ね、
そうそうそうそう、一人っていうか、ね、そこのレーンというか、うんうん、すいません今日担当させていただくまるまると申します、よろしくお願いしますみたいな、初めてやから、
そんな自己紹介されるや
つね、なんか すごいなこの人と思って、
うん、
で ありがとうございます、じゃあお願いしますって言ってたら、そのご飯出てくんのよ、
うん、
だけどその時にはもうちょっとホームシックになってて、
うん、
家帰りたくなってるんですよ、
うん、
奥さんおらんし横に、
うん、
不安やし喉通らんくてさ、
うん、
大丈夫ですって断ったのよ
飯を、
うん、
でその軽食だけどな、
すごい軽食、
すごいちっちゃいやつや、
ちっちゃいよ、
うん、
なんて言うんだろうな、あれ
お通しぐらいのが、
お通しもあれ
ですけど、いっぱいちっちゃいのが、
筆箱みたいな変な
おばんざいに近いのかな、う
ん、なんかね横長の、
うん、
容器に出てきてパッと開けたら中にちょこちょこちょこっと入ってるやつで、そうそ
う、全部ミニチュアサイズ
が入ってるみたいな、
ああそうそうそうそう、
これで腹膨れんのかみたいなぐらいのサイズが来るんですよね、うん、でそれも断って、
うん、
もう喉通んなくって、
それも、
それも、うん、飲み物いりますかって言うんですけど、飲み物もなんか奥さんおらんし信用できなくって、
え、
飛行機のこと、
うん、
うん、なんかここで出すやつ飲んでいいんかなみたいな、
まあまあまあ水とかは別に、
いやいや、もしなんか入れられてるかもしれないし、奥さんおらんし、うん、ちょっと怖いなと思って、これ、
うん、
なちょっとすいません大丈夫ですって断って、
うん、
喉カラッカラで北海道着くんですよ。
ああ、飲まなかった、
飲まなかった結局ね、うん、飲まずに。
でもまあまああるけどな、
そう1時間、いや1時間半ぐらいですかね、1時間半ぐらいかけて、うん、なんであの札幌着いて、うん、札幌着いた、よかった、これでもうあとはもうタクシー乗って行くだけやからなと思って降りようと思ったら、横の女性が YouTube やられてますよねっつって、
うん、
ほな俺がホームシックなって1時間半ぐらいそわそわして、飯も食わんと喉もね潤せられずに、うん、湿らせられずに、ずっと下見ながらボケーとしながら、会いたいなーってずっと見てたんかと思って、
うん、
恥ずかしなって、
うん、
写真撮ってくださいって言われて、
うん、
写真撮ったんすよ、
うん、
まあ笑顔ができずに、
うん、
なんか寂しいって顔しながら
撮って、うん、リアルな
写真でって言って終わって、
うん、
で中山浩太さんと西田どら焼きさんと合流しまして、うん、ほんでそれでタクシーで行くんすよ、
うん、
だけれどもまあお二人は気づかないかもしれないけど、もういつもより元気がなくて僕は、
うん、
ずーんと沈んでて、ほんで現場着いて、現場に吉井さんもいらっしゃって、
うん、
あとガリガリガリクソンさんですかね、
うん、
もいらっしゃって、で、翔平さんもいてて、
うん、
だけれども僕も全然喋れなかったんですよ、
うん、
楽屋でもボケーっとしてて気抜けてて、うん、だけれども話す話は決まってるから、
うん、
これをしようというのは決まってるから、まあ本番はきちっとやって、
はいはい、
うん、
まあまあ、
で終わりで打ち上げ行くんですよね、
うん、
で打ち上げでも収録があるんですよ、
うん、
あれってあの YouTube でも上がってますけど、打ち上げ会談みたいな感じで
打ち上げ会談
撮るんですよ、
うん、
打ち上げ会場で、
うん、
あの一人一人会談を撮るみたいな、
うん、
で撮るんですけど、あの焼肉やったんですよ、結構いいね、吉井さんが撮ってくれて、わざわざ北海道まで来て、うん、なんか普通の居酒屋とかじゃなくて、ちゃんとしたとこでご飯食べましょう、しかも収録もするから個室内で行けないからということで、いいとこやったんですよ、
うん、
で嬉しいなと思って行くんですけど、肉一枚も焼かんかったな。
え、焼かんかった、
焼かんかった
、焼いてもらったわけではなく
食べんかった
一枚も、
はい、
もったいな、
通んなくて、
うん、
喉で、吉井さんがさ、やっぱあの人は主催やから、
うん、
周りを見てるんですよ。
もう気にするわな。
そう、みんながご飯ちゃんと食べられてるかとか、
うん、
飲み物なくなってないかとか見てくれていて、で肉焼いてて、おい林さんこれ肉肉って言って、全然なんか口に運んでないじゃない、どうしたのって言われて、
うん、
ちょっと奥さんちょっと家に置いてきたんで寂しくって喉通らないんですよねって言ったら、むっちゃ笑ってて、
うん、
キモって言われたんですよね、
うん、
そりゃダメだよ、これから奥さんおらんとずっと一人でいろんなとこ行かなきゃいけないシーンってたくさんあるから慣れとかんとって言われて、
うん、
心配もしてくれて、
うん、
あーすいませんそうですよねって言うて、でその収録が始まるんですよ、打ち上げの収録がね、うん、でじゃあ1話1話ちょっと階段話してもらえますかって言われて、わ、
うん、
かりましたって言って、コウタさんが最初に話してすぐ盛り上がってて、
うん、
じゃあ次早瀬くんって言われて行ったんですけど、あどうも都市ボーイズ林です、よろしくお願いしますっていつもの挨拶したぐらいから、
うん、
岸本さんもいないのかと思って、都市ボーイズっていう言葉で反応してもって、
うん、
奥さんもおらんし、
うん、
涙流れてきてさ、
は、え、収録中ってこと、
そう
キモえ、
うん、
うん、
涙流れてきてさ、
うん、
ポロって、
うん、
でいやあの寂しくって家に置いてて会えなくって寂しいんで早く会いたくってって言ったぐらいでもポロッと流れてあれほんまに泣いてるやん、
うん、
ってなって、
そうね、
はい、あの本当に
これこのまんまやんのって感じ、ない
ごめんなさい泣いちゃいましたって言ったら、
うん、
ほら階段行こうか
関係ねえとそこは
もう多分
そこはもう関係ね
え、これは触ったらいかんって思われたんかな、
うん、
でもなんか一言二言言ってくれましたけど優しい、
うん、
階段行こうかって言って
やることはやれと、
うん、まあきちっとでもやりました、
うん、
やってんで終わって、
うん、
それからも2,3 時間あるんですよ、
うん、
あ 2,3 時間はないか2時間ぐらいあってずっとね、
うん、
でコウタさんが話したりとかドラヤキさんとか話したりガリソンさんとかもうみんなが盛り上げるんですよ、
うん、
もちろん面白くて翔平さんもすっごい面白くってわーってすっごい僕も笑顔やったんですけど心ここにあらずで、
うん、
情報だけは耳に入ってくるんだけども腹も減らんし、 その時点ではもう1日以上飯食ってないです俺。
まあそう
だよね、24時間以上食べてない、うん、でもなんか腹も減らんくてなんか抜け殻みたいになってて、うん、自分で言うのはあれですけど、
うん、
ほんで全部終わって、
うん、
でどら焼きさんと吉井さんは地元の芸人さんがご飯やってるかなんかバーやってるからって行くんですよね。で僕とガリクソンさんと、
うん、
コータさんはじゃあそのままホテル戻りましょうかって言って、翔平さんは自分のバーがあるからちょっと顔出しますって言って、はいはい、うん、で3人で戻って、でコータさんが気遣ってくれて、
うん、
なんかあれご飯のとこあれやから明日朝俺おごるからご飯食べた方がいいよっつって、
うん、
気遣わしちゃ
って、みんなに気遣わしてんじゃねえ
か、ご飯食べた方がいいよって言って、いや大丈夫です、ご飯屋が開かんまに僕はもう空港に行って、
うん、
奥さんに帰るんでって言って、
朝一の便で、
そう、
うん、
だから8時に出るんですよホテルを、
うん、
その時にやってるご飯屋なんかないから
チェックアウト前に出るんだ、
そう、うん、チェックアウト11時なんですよ、
うん、
それ知らなくて2人は、
うん、
あそうかつって、
うん、
僕が3回彼らが、まあ、彼らというか先輩方が5回やったんで、
うん、
そうかまたお願いねピーってしまって、うん、ぐーっと上がってて俺1人になって、
うん、
で部屋戻るやいないすぐ電話よ、
うん、
奥さんにね、
うん、
もしもしって言ってどうだったって、いや盛り上がったよだけどこんなってちょっと泣いてもうてきたーって笑っててでその笑い声を聞いて安心しちゃって、
うん、
ちょっとボロボロ泣いちゃって声聞いただけで嬉しくって、
うん、
で今から俺さ風呂入るからさ風呂入るとこ電話つないでていいっつって、
うん、
風呂入るときもずっと電話つないで 2,3 時間ぐらいですかね、
うん、
寝るまでずっと電話してくれて、
うん、
で朝になるんですよ、
うん、
知らんうち寝てて、
うん、
で朝になって8時ぐらいに出るんですよね、
うん、僕は高校生のカップルがやるやつじゃん、
う
ん、
そうそう、ほんで家着いたのが12時ぐらいですわ、
うん、
まあきつく抱きしめたよね
ああそう、
本当にもう寂しくてしょうがなくて
ホームシックなそれ、
まあ、奥さんシックなのか分かんないけど、うん、でもこんなに離れ事がもうほぼないんで、
うん、でも
寂しすぎて、
でも1日、
うん、
丸1日ぐらいか、
うん、
大体
1日もないかも、
うん、そうやな、
うん、
だってイベント夕方ぐらいでしょ、
そうそうそうそう、
で1時間半で行けん
なら、あでも2回公演やったのよ、
あそうなんだ、じゃあもう一回早くか、
だからちょうど1日ぐらいかな、
うん、
うん、
え1日でその症状出るの、
出る、しんどいよね本当、だから次からイベントとか呼ぶとき2人で呼んでほしい、本当に
10日とかはどうなんだろうね、
だから10日考えられない
よこれで1日で来れないでしょだって、
うん、
10日とかだったら、
うん、
どうなってくんだろうな、
日本語忘れるんじゃない、喋らなくて誰とも
面白くなりそう、
日本語忘れると思うよ、ほんま辛かったもん、
は
あ、めちゃくちゃ辛かった、腹も減らんしさ、
だけど1回目なんだこれは、
うん、
一人
議会、
うん、
飛行機初めてね、
不思議、
うん、不思議じゃないっしょ
不思議だろあるだろ普通1、2回は、
いいんですよ、その R1 のジブリの真似する女の子の不思議じゃなくていいんですよ別にありましたけど、そんないやでもほんまなくって、
うん、
思えば AD やってる時も全部先輩方と一緒に行ってたから一人ないんですよね、
じゃああんまり何例えばさ、
うん、
みんなで行く時とかもあるわけじゃん、ロケバスみたいなので行くとか、
あ、はいはい、
あとはなんだろう新幹線とかもちょっと近いところにみんな固めるみたいなとかさ、
うんうん
う
ん
うん、そういう方がいいってこと、飛行機とかも隣にいた方がいい、
がいいっていうかそういう時しかない、
ないから
選べることがなかったの今まで、
そっかそっか、
うん、
てか自動的になってる
感じ、そういう時でもいたんで彼女は、
うん、
まあ、いない時もあったけれども、うん、いない時はこの子がよろしくお願いしますねって言うんで、
うん、
で上松壮さんなり、
うん、
一生さんなりに、
はいはい、
お願いしますね、本当何もできないんでって言って、
うん、
託児所に預けるみたいに預けるんで、うんうん、でそもそも言うと、
うん、
その札幌行く前にここ家出るときですよ、
うん、
もうこれから1日離れんのかと思うじゃないですか、
うん、
ほなこの子が 行ってらっしゃいって言って、うん、うん、行ってくるね、じゃあこれからあの1日ぐらい離れるんで頑張ってよって、その飛行機も間違えないでねって言われても、いや行けるっちゅうねんおい、何言うとんねん、じゃあねー、ガチャの時にも涙流してるから
なんだそれ、
びしゃびしゃ服、
もうズームで出ろよじゃあ全部
いやだから次からちょっとあの僕呼ぶ時はあのこの夫婦分の飛行機代を請求したことは一度もないの俺、
うん
うん、もちろんそのこの子は別にその出演者でもないし、
うん、
マネージャーみたいな立ち位置でもないので、
うん、
現場でね、
うん、
ずっと楽屋にいるとかでもないんで、あの俺マイナスになってるの正直、イベント出て2人分払ってるから、まあ、
結構往復で2人分かかるわけだろ、
そう、うん、2人分払ってるし、かつ僕のホテルで取ってくれてるけどこの子の取ってないから、
うん、
だからこの子が2人分の部屋を取って俺そっちに行ってんのよ
そうそう、意味わかんないシステム取ってるよね、
そうそうそうそう
でホテルいらねえじゃん、
だから僕のホテルの部屋ガラッガラなのよ、1日
基本ほぼ使わない、
使わない、
荷物一回預けるぐらいだ、
そう荷物預ける、うん、荷物置きになってんのよ、
うん、
だからそのこの子の分はどうこうとかじゃない、そんなしなくていいんだけど、
うん、
ちょっと奥さんが NG の日も僕 NG にするんでこれから、
いやいや
辛すぎるんで
それはまあまあ知らないですけど、その
ちょっともう辛すぎるんで、
だってそれ分かんないじゃん、オファーする側はその
だから
どこに合わせればいい
の、僕が断ったなと思ったら僕が奥さんのスケジュールが合わなかったんだなって思ってほしいなっていう、僕だけが
その時点で分かってるものってことね、
そうだから僕だけが合うからって OK だと思うなよって言いたいですよね、うん、
あ、
うん、
ちょっと難易度が上がるわけだ、
僕のスケジュール送るんですよ、そのどこどこ空いてますかって言われて、
うん、
送るけどそれで OK と思うなよって思って、
いやいや、じゃあ出すなよじゃあそれは出しちゃいけねえよスケジュール
って思うよなっていう、
まあそうすか、
話っすよね、
うん、まあでも1日開かなきゃいいわけでしょ、
1日開かなきゃいい、
半日とかならいいわけでしょ、
いや正直しんどいよね半日も、
わかんねえ条件が、
本当にしんどいっす、もういないことが、俺言ってないけどさ、
うん、
トイレ俺に言わずに行くじゃん当然、
うん、
どこ行ったって LINE するからねどこって
怖
LINE するからね、
うん、ちょっとやばいね、
2人で寝てるじゃん寝室で、
うん、
トイレ行くじゃん、
うん、
どこって送るからね、トイレしかねえじゃんちょっと考えたら分かるんだけど、まあまあ、もう IQ というかもう全部なくなるのよ、いなくなってショックで、どこどこ行ったって、
怖いわ、うん、
でもこれ逆もだから、
うん、
あっちもこっちに、まあ俺ほどじゃないけど、
うん、
まだ相思相愛ですよね。
まあまああのとりあえずあの、うん、周りに気使わせるほどのあれはやめた方がいいかなと思いますけど。
いいなと思いますよね。あとちょっとこれから悩むなっていうのが、
うん、
今僕らは子供がいないんですよ。
うん、
子供ができたとしたら、
うん、
べったりになるわけじゃないですか。
うん、
その、
まあまあ、
奥さんはね。
うん、
母親の顔になり、
ああそういうことね、うん、そっちが
で
ってこと、ね、
僕というよりは、
うん、
まあ赤ちゃん優先、それはもちろん、
まあ優先順位変わるっていう
よ
ね、
当たり前言うよね、その、子供ができて僕は全然、面倒というか相手されなくなりましたよなんて話があるから、うん、
あるあるだね、
ライバルが今までいなかったんですよ、
うん、
我が子になるわけですよライバルが、
うん、まあまあそう、しかも不利だよ、
そうそうそう、不利不利だって、あっちは何もできないんだから、うん、何もできないっていうのを武器にしてるんだから、
う
ん、
そうそう、
それで時間を取るんだから、
うん、
だからそれですよね、本当にそれだけ悩み、だからどう戦おうかなっていう我が子と時間を取るために、
お前も同じくらい何もできなくなるかしかないよね、
それな
それしかない気するけど、
それなやっぱりそれっすよねでも何もできないっていうの今もやってるんですよもうで見慣れてるんですよね、
さらにでしょ、
見慣れてるんですよ、
うん、
だって俺普通にパンツ履かしてもらう時もあるから、
うん、
だから赤ん坊と一緒なんですよね、
でもう、うん、ほっといたら本当に、
うんうん、
その餓死するみたいな、
ああそれなうん、飯食わんっていうね、
そう、
それもやってるんですよね、
何にも、
うん、
本当に何もしないみたいな、
うん、やってるんですよそれ、
あ、やってんだ、
やってるんですよ、うん、僕は自発的にやってるのって仕事ぐらいで、
うん、
それ以外全部やってもらってるんですよ、
うん
うん、だから子供と基本一緒なん で、
うん、
で今のママやとちょっとダメなんです、勝てないと思うんですよね、
まあ新しい方を優先になるんじゃないじゃん、
そうそうそうでしょ、うん、だからしかも新しいちっちゃい、
うん、
弱い方を、
うん、
我が子をやっぱり優先するんで、そこからどう仕事って仕事じゃないよ、時間を奪うかですよね、
うんうん、
僕に使ってくれるっていう、
まあまあまあ、
うん、 難しいですよね。その泣くじゃないですか、
うん、
赤ん坊っていうのは恥も外部もないから、うん、
まあね、
あの生き物は
ないから、
ま、ないから泣くじゃないですか、うん、僕も泣くんですよ、うん、普段から、
うん、
だから変わんないですよね。
そこはため張れるんだ、
体の大きさの違いだけ、うん、あと言葉が使えるかっていうだけ、うん、そこがイーブンなんですよね。
声の大きさでは勝ってるもん
ね。勝ってる、絶対負けない、うん、負ける気しないしね、
うん、
今普通に戦っても、
まあまあまあ、
ただあっちのちっちゃいからね、あと可愛いだろうし、何もできないし、
うん、
僕もそれは何もできないんですけど、だそこだけちょっと心配だなって思ってます今。
ビジュアル的にはもう 100-0 で負けるけどね、もう。
いやそれは負けないですけど
いやもうおっさんがさ、うん、その、
うん、
わめいってんのとかもうちょっときつい、うん、ああ、何者でもないから、
それ街で会うおじさんがね、うん、やってたらきついですけど、うん、僕らもう十何年連れ添ってるんで、
うん、
でもこうなってから
きつーってなるよ。
新しくないんですよ、
うん、
僕はもうずっとこれでやってるんで、
ああそう、
だからきつくはないんですよね。
きつくはない、
うん、きつくはない、
100ゼロには
なる。いまだに可愛い可愛いって言って頭撫でられますし、
うん、
だから自分が撫でられてたっていうのが我が子に変わると思ったらほんま気苦しそうになりますよね俺じゃなくなるんだっていうあれが
まあまあまあ、
うん、それもそれだけ本当
うまいことを交互にやってもらえ
たら、ただ自分も可愛い、それは生まれたらね、うん、俺も可愛がるんだけど、
そうでしょ、そら
だけど、
うん、
俺が可愛がるから子供は、うん、俺のことは可愛がってほしいなと思いますよね。
ああなるほど、
うん、
挟むんだ一回。
そう、
うん、
あとタイムシフト制にしようかなと思ってます、あの割とマジで。
え、どこ？
だから何時から何時までは我が子、何時から何時までは私っていう、ただ僕の方が多い方にしますけど、
うんうん
うん、だからアルバイトでいうとこの、あの年いってて何もしてなくって、え、こいつこれからどうすんねんっていうぐらいアルバイト入ってるやついるじゃないですか、うん、あんぐらいは僕に時間使ってほしいですよね。
で8時間
シフトだよね、大学生で、うん、あごめんなさいちょっとあの何件何件があるんでこっからここまでしか入れませんぐらい可愛がってほしい、子供は、
うん、なるほどね、
そんぐらいの割合にしてほしいですけどね。
あの大変だね、ちょっとしばらくこのレベル、この1日レベルでこの感触の起こし方だと、
本当つらかったんですよね。
ちょっと面倒くさい度が上がるよね。
本当にストレスで、
うん、
札幌のあの行きのだから、あの新千歳行くまでに、うん、僕らが泊まらせてもらってたホテルから新千歳じゃないよ、札幌駅まで、
うん、
歩いたんです30分ぐらい、
うん、いいじゃん。
誰もいないの確認して叫んだもんねうーってなんでーって
気持ちは
なんでこうなるのーって
通報されろよう
ー、誰もいないから、
うんうん、まあでも
そんぐらいには来る
って、今後はちょっと多分回数増えるんじゃない、そう考えると。
そうですね、やっぱり家にずっといることになるんで、うん、
は
あ、東京都から出ないようにしようかなと思っても、
いや、あ、
日帰りできるとこだけ、だ関東だけとかね、仕事
受けるのが日帰りできる、まあまあそっか、全部大体できるか、まあ、
できるはできるんですけど、でも札幌とか沖縄とかになるとなかなか難しいです
よ、
まあ、
しんどいよね。
だって打ち上げも断れないものもありますし、
うん、
なかなか難しくなるんで、
うん、
そこはちょっと考えものだなと思いますね
まあまあ、
うん、
まあそれはもうあのそちらの家族のね、あの、
うん、
配分だから、
うん、だからあの今日僕エンプレスやったんですよ。
ほう、
なんで肩に奥さん出てきたらなと思って。
ああ、あれでいいんじゃないの、なんか疑似的なもの作ったらいいんじゃないの。
どういうことですか。
そのなんか AI で奥さんのなんかみたいな作って、
うんうん、あそれな、
持ってくみたいな、
うん、いや難しいでしょそれ。
データさえ入ったらもうかなり近いのできると
思う。データが我が子な、じゃあ。
どういうこと？
データが世話するのが我が子。データが世話をする我が子。
マザーの方は持ってくって
ことね。肉体の方はうちかな。
ああ、
うん。まさしくマザー。ま
あ、それは、俺は別にどっちでもいいけど、うん、そっちが良ければ。
ちょっとしんどくって。
うん、
っていうね、
話を。大変ですよ。
したかったんです。本当に。うん、あの今までウルルンってさ、
うん、
言うても泣きそうになったけど泣いてないじゃないですか。
まあ、
泣きたくなったよ。
泣いてはいない、うん。
泣きたくなったようですけど、今回マジ泣いてますから。あと、
じゃあ初のウルルンだ。
本当に涙した動画がカットされずに出るのかと思うと恐ろしいですよね。
あ、そっか、それはまだ出てないんだ。
出てない。だって2日前だもん撮ったの。
じゃあまだ
多分1週間ぐらい流るんじゃないっていうのが、
編集している人がどうするか困るだろうね、うん、
そうですよね。
あの どうしますこれって言ってるだろうね。
吉井さんがちゃんと弾いてましたから、
うん、
泣いてるやん、
まあ、これもありするかどうかはちょっと
階段行こうか
それはそれですげえけどな、まあ、よく切り替えられるな。
階段お願いしていい、うん、言われて俺カットしたんかなって思ってますけど、うん、まあ一言二言言ってくれてましたけどね、うん、っていうちょっとそんな話がねしたかったです。
マジウルルンだ。
ちょっと働き方変えていくかもしれないですね本当にしんどいんで、
はい、
はい、以上です。
してください、
はい、明日、
明日。